皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。2月10日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は突き抜けて見える光景というお話です。突き抜けるっていうのはですね、非常に重要なことでね、まあ縦に突き抜ける、横に突き抜ける、あると思うんですね。例えば何でしょうかね、自分の会社で、まあ最初どっか会社就職しますと。でその常識を身につけたと。でよその会社と一緒に仕事するようになったと。でよその会社の常識もそれは考慮しなきゃいかんと。その段階で横に突き抜けますわね。あるいは異業種に転職したと。異業種の人たちとも一緒に仕事しなきゃいかん。それとやっぱり異業種の世界も理解して、そのゲームのルールも踏まえた上で行動しなきゃいけませんわね。これも横に突き抜けるって話になりますね。あるいはその子供がですね、親になる、子供が親になるっていうのは、やっぱこの親の常識っていうのがありますよね。親の見える世界、子供で見える世界と親で見える世界はやっぱ違いますものね。だからそれやっぱり親として見える世界が見えてくると、まあそれは上に突き抜けたことなんじゃないですか。まあこんな感じでですね、その人っていうのはこう、まあいろいろ成長するとですね、突き抜けるものがいろいろ見えてくるんですね。で、この突き抜けた時に見える光景っていうのは、それまでとはだいぶ違うことがあるわけですよ。ああ、こんな風になってたんだと、知らなかったということが、まあ、世の中多いわけですね。したがって、この突き抜けるっていうことは、人が成長するってことでもあるんですね。まあ、その横の常識を知ったのに、それに適応できないとかですね。まあ、子が親になったので適応できないっていうのは、様々な問題を生みますよね。だからそれはやっぱり成長していないってことになりますね。ですからそういう意味で言うと、この突き抜けるイコール成長っていうのは、成長の過程は突き抜けることだと言ってもいいぐらいだと思いますね。あるいはなんかその昔はですね、日本なんかでもまあそうですけども、親方日の丸っていう考え方あったんですね。親方日の丸っていうのは、誰かに頼ってれば、国に頼ってれば、大きいところに頼ってれば万事うまくいくという発想ですよね。まあ、特に国、親、日の丸だ国ということですね。国に任せておけば何でもうまくいくと。だからあんまり難しい心配いらないんだと。任しといて、まあ、その範囲の中でやっていけばですね、大体うまくいくよというような常識があって、だから長いものには巻かれろと。突っ張ったってしょうもないぞと。長いものには巻かれていけばそれでいいんだという。まあそういうことがですね、まあ、現実によくあったと思いますね。しかし、まあ特に日本だと平成に入ってからですよね、長いものはおかしくなっていくわけですよ。崩れていくわけですね、長いものがね。そうそう、長いものにまこれていたのに、えらい不遇をかごすことになったと。会社を潰されたり、失業したりすることになって、ちっともそれ、親方じゃないじゃないかと。あの日の丸は気がついたら後ろにですね、なんか変なアメリカ人がいるぞと。悪いアメリカ人が日の丸の後ろに隠れてですね、操ってるぞと。ひでえもんになったなと。これはもう、なんて言いますか、人としてですね、耐えられないものがあると。義憤を感じてですね、長いものからあえて出た人たちもですね、たくさん当時いましたね。で、ですから、まあそういうのっていうのは、結局突き抜けないとダメだと。その政府の言いなりになってたらね、これ始まらないと、搾取されるだけだと。上たちは、まあ、上に突き抜けたわけですよ。まあ自分たちで会社やってみるともいいしね。あるいはなんかもっといいチャンスを探してね、外国行った人たちもいますわね。なんかこういう支配と従属の中にいたらですね、おかしくなっちゃうと。もっと時間を大事にして自分の人生をもっと輝かせないといかんと。こんな時に先のあてもないのにですね、単に長いものに巻かれているだけだったらね、もう窒息死しちゃうわいと。で飛び出した人たちもいましたね。 こういうのがだからその突き抜けて見えるっていうことですよね。で今私こう見てて思うんですけども、まあ近年と申しますがこの 2,30 年すごく多いんですけども、いわゆる神仏とですね非常に近くこう見える人が増えてきた感じがするんですよね。例えばその科学の世界、サイエンスの世界もですね、よく思考者なんていう言葉を使うじゃないですか。一番上の存在と。っていうのは、そういうの存在を置いとかないとですね、こう、説明できないことってあるんですね。例えばビッグバンの前の宇宙は誰が作ったんですかと。ビッグバン以降でしかない我々の宇宙にですね、が絶対だとする、その前は、ね、それ、定義できないでしょ。だから宇宙の元となる種は誰が作ったんですかって話になると、それは知らんって話になりますわね。であえて知らんっていうか、まあ神が作ったというか、まあ神という言葉は宗教の言葉だから思考者という言葉を作ってたりとかね、まあそんな風な話になってきて、やっぱりなんかちょっと説明の時にですね、今までのこの閉じた世界だけではうまくいかないことが増えてきましたよね。それからやっぱり生活や仕事の中で神ってもしか思考者を感じる人は間違いなく増えてきてると思いますね。まあ、私も俺もう30年近く前から独立してやってますからね、そういう人たちは確実に増えてきてると私は思いますね。もちろんいろんな神がいてですね、まあ元の神から枝葉の神まって言っちゃ怒られちゃうけども、まあいろんな神いますから、まあ、そこのところはですね、まあ人それぞれなんですよ。要するに何を感じたかは人それぞれだから、まあそれをこう評論なんかすることは当然できないしね、いいとか悪いとか言うこともできないんですけども、結果的にそれでその人が幸せになったかそうでないかってところでわかるんですよ。いい神ついてるとその人は本当に幸せになりますよね。周りも幸せなんですね。何神さんか知らないけども、逆になんかついたついたつってですね、見えたつってですね、なんかおかしくなってくる人もやっぱりいるんです、見てるとね。まあ、だからそれは半年1年3年5年と経つうちにどんどんおかしくなっちゃう人もいるんですね。あ、これは悪いものついたね、悪いもの見たな、そんな感じで逆があるんですよ。なんか見えた感じたっていう中で3年5年とどんどんどんどんなんかね、こうやることがすごく清々しくなってきていて、みんなもついてきていて非常に立派だなと、みんなから思われるようになる、そういう人間違いなくいますよね。そういう人たちってやっぱり私増えてきてると思うんですね。でそれはただ単にその瞑想してるだけの人という意味ではなくて、もちろん瞑想もする人もいますけども、実業をしてる人の中に結構いるんですよ。まあ1時2時3時全ての産業ですよね。実業をやってる人たちの中に、あ、この人はちゃんと明確に見えてんだろうな、感じてるんだろうなっていう人が増えてきましたね。というのは昔ですね、私昭和の時の記憶で言うとですね、そういう人は変わり者でしたよね。そういうこと言ったらもうなんか仕事なくなっちゃうみたいなところがあって、絶対だからその損得以外の話を、損得、二宮損得じゃないですよ、銭金の損得以外の話を意思決定に持ち込むことは経営者としてはご法度だみたいなところが明確にあったと思うんですよね。でだからそれこそ船井幸夫さんですよ。船井幸夫さんがまさにその大転換点で、あの方も多分相当ご苦労されたんだと思いますけどもね。まあ言ってみれば精神世界の話を経営者がするようになったわけですから、あの人からですよ。だからもう経営者も精神世界の話をしていいんだと、これ革命だったですかね。ある種それ突き抜けたってことなんですよ。それまでまあ精神世界の話は実業に絶対持ってきてはいかんと、どんな商売でもね。まあ家族で細々やってるものはいいけども、人を使ってる仕事ですよ。人を使ったりる仕事はね、それは何もやったらいけませんという時代だったように私は記憶してますわ。で、しかしは船井さんで、船井さんが上に突き抜けたわけね。見えない世界ってやつを。まあその船井さん自身が何をご覧になったか、それは私もよく知りませんけども、ただそこがいわゆる経営やってる人たち、ビジネスの世界における一つのビッグバンだったことは間違いないんですよ。要するにごくごく普通に天、神仏との関係、天との祭り合いを当たり前のこととして語りながら経営することが許される世の中になったと思うんですよね。それね。その功績はだから私は大きいと思います。最初にあれ突破するってなかなか 大変だと思うんですよ。昔の常識の人ばっかりですから、突き抜ける前の人の世界の中で一人突き抜けて、突き抜けたぞって見えるぞって言うとですね、何見てんだって言われますからね、足引っ張られますからね。まあそういうのを見てるとですね、まあなんて言いますかね、もうでも30年ぐらい前のことか、ああやっぱ30年でだいぶ変わったなと思いますね。でまあちょっと話を戻して、そうやってこう上に突き抜ける神々の世界、思考者の世界見えてくる。でそことですね、こう自分がこうつながるって感覚を持つということはですね、実はその時点でもすでに古い宗教はあれいらなくなるんですよね。正直言って今までの基本的にはほとんどの宗教ってやつはですね、まあその神を自分で感じられない人のためのいろんなその語りが中心ですよね。もちろん真理を説いてる部分ってありますね。だそれはだから実は読み手聞き手が誰であるかを問わずそれは真理をついてると思うんですね。しかし宗教団体ですよ、宗教団体としてそれが政治権力にまで、あるいは経済の一つの力となるまでこう広がっていった最大の理由はですね、真理を説いてるからではなくて、要するにこう真理を語っ、真理って言いますか、真理に至るプロセスを持ってるからでしょ。例えば、座禅をしましょうとかですね、お祈りをしましょうとかですね、聖書を読みましょうとかね、そういう一連のプロセスっていうのは、まあ言ってみれば突き抜けていない人たちのための方便でしょ、正直なこと言って。突き抜けてる人はあんまいらないですよ、そういう方便みたいのね。だって自分で見えちゃってんだもん。なんかやっぱこう雲の下にいてですね、いや雲の上はこうなってますなと。雲の上にはね、こんな仁王さんがいますとかね、こういうなんかマリアさんがいますとかですね、まあ、いろんなお話聞いてですね、あ、そんなもんかなと。なんかそれらしい音楽も聞こえてくると。ねえ、いい音楽も悪い音楽も聞こえてくると。で、この雲の上はね、こんな風になってんですぞと言われるとですね、あ、そんなこともあるんかなと。いかにもそんな気はするなと。いう風にして、まあ、それをまあ、それを使ってね、雲の上はこういう世界だから皆さんもそれをよく感じて雲の上に背くことがないように、すなわち世の中の調和を乱さないようにね、で皆さん自身が平和になるように子孫を繁栄するように行動いたしましょうと、まあ雲の上のことはよく分からんけども教えを大事にしてですね、まあそれを皆さんで噛み砕きながらお互いに支え合ってですね、まあいい人生を送って死んだ時にはね良くなるようにね、天国行けるように祈りましょうってなあたりがですね、まあ大体宗教団体だと私は思うんですね。しかしね、こう突き抜けちゃって見えるとですね、なんかそういうプロセスいらないんだよね。もちろんその一人で突き抜けちゃって言ってですね、まあなんか不安になることってあるかもしれませんよ。不安にね、これ本当だったのかなと。やっぱこうなんかこうね、山の上の天気みたいなもんですよ。変わるときはあっという間に変わるでしょ。よく向こうまで見えてたものがですね、なんか全部一瞬で霧になっちゃったと、あれあれあれ、真理が見えてたはずが見えなくなっちゃったというようなことがありますけども、一旦見えちゃうとですね、雲の下のなんかいろんな、お話に戻れるかどうかですよね。雲の下はまあ最初から見えないという前提で喋ってますから、まあそれはそれなりに体系があって階段登るようにこうみんな学んで喋っていくんでしょうけども、まあ学んでいくんでしょうけども、一旦雲の上出ちゃって見ちゃうとですね、いやちょっとそれはねあんまりピンとこないというような世界だと私は思うんですよね。で今だからそういう人すごく多い気がしますね。なんかこう全く見えませんと、雲の下にいるから全く見えませんっていう人には典型的な宗教団体って非常にパワフルだと思うんですよ。そうですか、本当に思いますから。信じなさいって言うと大体信じると思うんですよね。でもね、こうちょっと上の方が見えてきたと。なんか、かすかに見えると。あるいは光ぐらい見えるというふうになってくると、ちょっとどうかなと。なんか、ちょっと例え悪いけども、夜話、夜の怪談に思えちゃうんですよ。お化け話ね。真っ暗闇のお化け話で、実はなんかこうなってましたと、おお、そうか、怖いな、そんなもんかと思ってんだけど、ちょっと朝になったと、日が差してきたと、ね、遠くの方からっていうとですね、ちょっとその、 まあ夜のお話とはね違う世界が広がってくるでしょう。私はそういう人この30年で日本ではねすごく増えてきたと思うんですよ。いろんな言葉を使っていろんな体験の中で皆さんそのことを語っておられると思うんですけど、すごく増えてきていて、でしかしまあ確たるものかどうかにちょっとあまり自信がないと。要するに、見間違いかもしれないし、まあ真理でないかもしれないし、時々こう変わって見えるからどうもはっきりわからない。じゃあだからといって雲の下の普通の宗教の話聞くともっとわからないと、なんか全然わからないと言いますかね、全然なんか的外してると思うところも結構あるという人がなんかすごく多いですね。でもしかしそういう人たちですね、最近、これをまた最近と申しますか、どうだろう、この10年ぐらいだと思うんだけども、やっぱ結構見えるようになってきたんじゃないかなと思うんですよね。見えるようになってきたっていうのはですね、確信とまでいかないかもしれないけども、まあこっちでいいのかなと思って動いてたら結果的に良くなったんだよね。その自分でそれなりにですね、あの光があれ真理の光じゃないかのかな、あの体験というかあの感じてることがこれ正しいんじゃないかなと思った時に、よくわかんないけども、まあそれを頼りにやってみようと。で5年10年やってみたらやはりうまくいってたと、だこれは間違いないという自信持った人は私結構多いと思いますね。まずそういう方々っていうのはですね、すごく安心感を持った、お顔と声と態度ですよね。あんまり切迫感がないですよね。こうなんて言いますか、いつもこの世界と一緒という感じになってますから、そこはだからすごく安心感がある人たちの世界ですよね。それからもう一つはですね、こういう人たちっていうのはあまりこの突飛なことはしていないんですよね。奇跡を起こすっていうことをなんか考えてるわけではなくて、実はごくごく当たり前に人としての生活をすることが大事だってところに戻ってきてるんですよ。なんかその神が見えたらなんかすごい手品でもできるのかななんていうのと正反対ですよね。ものすごくオーソドックスな生活を淡々とできるようになってしてるっていう人がすごく多いと思いますね。ああいうのこそ絶対の安心感っていうものにつながるものかなと、私もいつもそれは見てて思うんですね。で私はどうやらですね、今度そういう人たちが世の中をリードするようになるように思うんです。このコロナ明けですね、このコロナ明けというのは、まあ理屈こねてる人たちが全部これでアウトだと思うんですよね。すなわちコロナが終わった後っていうのは、それは劇的なことだと思うんですよね。コロナで溶けちゃったものって結構ありますよね。例えばアメリカのヨーロッパの方ではカトリックの国で随分死者が出ましたよね。そのカトリックのバチカンが不正選挙騒ぎで大騒ぎでしょ。イタリア政府までひっくり返らんばかりでしょ。ああいうのになってくるとですね、もう権威も何もないですよね、はっきり言って。で似たり寄ったようなことは企業でもあるし政府でもあるし、結局コロナってあらゆるその架空の権威を吹き放っちゃったと思うんですよね。架空の権威、それから医学もそうでしょ。いや医者に変われないとかね、医者に変わったって治んないとかね、ウイルスのことでありますから、そんな話あるわけで。でじゃあワクチン打ちは治るのかって、ワクチン聞いたって話聞かない、超えてこないですよね。そんな話だからワクチン打とうなんていうのは少ないでしょ。ちょっと変わった人ですね、ワクチン打とうなんてね。まあそういうのをこう見てるとですね、いやだいぶ違うなと私は思うんですよね。だからそうすると今までの常識ではこれ生きていけないと思うんだよね。じゃあ宗教団体がなんかちゃんとできてますかっていうと、やっぱ分かってる人がやってるやつは分かってますよ、ちゃんとね。分かんない人がやってるやつはいくらやったって分かってないように見えますよ、みんな周りに集まってる人がね。分かってる人がリードしてるところはいいんだろうけど、そうでないところは全然トンチンカンなんじゃないです、今世界中見ていてですね。まあそういうの見てると、やっぱりこれは上に突き抜けた人たちが道を作るんだろうなと思うんですよね。だからそれは全然突飛な世の中じゃないですよ。実に整然とした穏やかで、 まあありがたい世の中になっていくんだと思うんですよ。それはありがたいと思えるようになることが突き抜けるということなんですよ。突き抜けない間はですね、そんな湿っぽい真っ向臭いね生活なんてできるものかと、他にもっとやることがあるというふうに思いますね。で、そう思ってる間、その一生懸命やるといいんです。それも重要な仕事なんです。一旦それがだから大体終わった後、上に突き抜けて見える光景が今言った穏やかな光景ですね。なんか世の中はですね、想像を超えるような展開になってきたと私は思うんですね。まあ、令和ってすごいなとしみじみ思っております。どうぞ皆さんもですね、ある意味に世の中楽しみながらね、未来を作っていかれてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。突き抜けて見える光景ということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。